さあやってまいりました、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。さあ今回はですね、備え忍者ゼヨ参上、備え忍者とはということで、今日はですねブリコ桟橋店にお邪魔しまして、そんな備え忍者のお付きの方クスノスさんにご出演いただきます。クスノスさん、おはようございます。
おはようございます
もうこの番組準レギュラーと言っても差し支えないはずのクスノスさん、今回は備え忍者のお付きの方ということでいいんですね。
はい、そうなっております
もう前のめりでね、今回ねやってくださってるということなんですけど、でそうなんです。でそんなクスノスさんのちょうど隣にですね、さっきからあの気配を消せてるようで消せてないというすごく動きが多いですね、備え忍者が実際、横にいるんですけど、これ備え忍者ってそもそもどういった人なんですか？
はい、備え忍者とは防災・減災に関する知識や技術を広めて南海トラフ地震に負けない人を増やす使命を持った忍者です。知るぜよ、やるぜよ、広めるぜよを合言葉に日夜活動しております。
そうなんですね。なんでもこの備え忍者って正体は不明ということなんですが、僕結構今至近距離でね拝見してまして、あの確かに覆面かぶって、本当に覆面かぶってるんですよ。で目だけが出てるんですけど、あのつぶらな瞳はですね2週間ほど前にもお会いしてるんじゃないかっていうような気が、あの二神スタッフかもという噂も流れてるんですが、こちらはどうなんですか？
正体は不明ということでやっておりますので、我々もよく分かっていません。
わかりました。その辺忍者も C のジェスチャーをね今してましたけど、わかりました、よろしくお願いします。いやでもね、備え忍者って結構今ねいろんな活動されているそうで、例えばその防災に体の動かし方っていうものをなんか広めてるって話聞きましたけど。
はい、体操代わりに教えてることがあるんですけど、目の前に壁があるとイメージして、その壁を登らなければいけない。その時に両手を上に上げますよね。手のひらを壁側の方に、あの体の前の方にしてですね、真上に上げてください。両方上げてください。その高さを忍者が教えてくれる方法をやると少し伸びるんですよ、高くなるんですよ。
今僕左腕をですね目いっぱい伸ばしてますけど、はい、これがあることをすればもう少し高いところをつかめるようになるんですか？
はい、両腕が同じ高さぐらいになっていますよ ね、はい、片腕を、手のひらをやはり前面にして体の横に伸ばします、はい、そのまま半円を描くように上に上げてください。そうするとこちらの方の右と左、片一方の手よりが随分高いところに届きますよね、また逆に、高さを下れた方も同じように手を下げて横に広げて、そのまま半円をかけると同じ高さに行くと。
はい、すごいですね。今ね実際にお付きの方クスノスさんにちょっとやっていただいたら、ちょうど指の関節1個分ぐらい腕が伸びました。これ可動域が広がってるってことなんでしょうか？
そういうことです。またこれも逆に左手もこういうふうにやれば、横に伸ばして半円を描くと同じところに行きますよね。これ覚えておくと、物を取るときに、ね、高いところの物を取るときにちょっと足らんというときも横に伸ばして半円を描ければ届く可能性がありますよね。これレオが教えてくれたことです。
いや確かにこういうコツだから、こういった体の動かし方も教えていますし、主にこう子どもたちと一緒に防災取り組んでるってことなんですよね。
そうですね、身近にあの備えてもらいたいですから、はい、
これ一つ目が備えの重要性と順番を理解してもらおうということなんですが、これどういうことですか？
はい、実はあの備えるとなった場合、割と皆さん水や食料を備える方が多いんですよね。あの先日の巨大地震注意の時も、やはり一番最初にあの私どものお店なんかに来ていただいた方もお水や食料から求められる方が多かったんですよね。でも本当は一番最初に必要な備えは揺れ対策、その後2番目の備えが揺れた後に来る津波や火災から安全な場所に逃げる避難対策ですよね、避難の備えですよね。そしてその後が3番目の備えが水食料と、こういうことを理解してほしいということで伝えています。まず揺れ対策と避難対策にはご自宅や 長時間過ごす学校や職場の被害想定を確認しておくことが大事です。その上で避難場所や避難経路の確認もやっておいてほしいですね。
確かにどれも大事ですよね。これ避難するにもどの道を通ればいいのか、ここは塀が崩れやすそうだからここはできるだけ通らないようにしようとか、そういったことを普段から気をつけておくだけでもその通る進路っていうのは違ってきますしね、
うん、
でそんな中揺れ対策、これいかがですか。
はい、揺れ対策としてはまず揺れに強い環境、揺れで怪我をしにくい環境を作っておかんとダメでしょうね。そしてそういう環境だけでなく揺れから身を守る行動が自分で判断して取れることも大事です。
確かにそうですよね。例えばですけど、これ防災声出し、以前ね楠本さんにもこれ教えていただいたことですよね。いざという時に大きな声をちゃんと出せるか、これも普段の訓練で出せるか出せないかってことも変わってくるでしょうし、あと頭をカバンや買い物カゴでね守るっていうコツも以前教えていただきました。あとカエルのポーズ、これもですねダンゴムシのポーズとよく教わるかもしれないんですが、カエルのポーズの方が安定感がまた違ったりということで、今ね備え忍者がしっかりそのジェスチャーやってくれてます。あ、確かにこれ勉強になりますよね、うん、そして避難対策です。どうでしょう。
はい、まずどこから避難するかということをイメージすることが大事です。まずお家でしたら寝室から避難するという備え方を理解してもらっています。
なるほど、寝室から避難するための備え方としましては、例えば枕元の袋にですね、こう置き靴、笛、ホイッスルですね、あと手袋やライト、まあ深夜だったりしますからね、ライト必要ですよね。その他皆さん各自必要なものですね、メガネだったりとか、はい、それぞれが必要なものをしっかり考えて置いておく、これが大事と。そしてもう一つ大事なことありますね。
はい、最後は知ったことを少しでも実行することですよね。知っただけでは変わりません。実行してください。実際に袋で準備をするということをね、必要やと思います。そして実行したことは周りに広めていくこと、これが広めることによって備える人が増えれば増えるほど災害に強い家庭や地域になると思います。
まあ、ここはですね、忍者のように忍ばなくていいということですね。知ったことはどんどん知らせていこうよっていうことですよね。人ごとから自分ごとにするっていうことが大事なんですね。
はい、そうです。忍者ゼヨは知るぜよ、やるぜよ、広めるぜよ、これを合言葉にしています。
よくわかりました。備えていればよかったと後悔するよりも、備えていてよかったで助かることもあるということを念頭に置いてですね、これからも皆さん、ひょっとしたらですね、お子様のその学校に備え忍者が伺うことがあるかもしれませんけど、そういった時は怖がらずにですね、どんどん備え忍者と一緒に防災取り組んでいただければと思います。備え忍者もお疲れ様です。ありがとうございます。一切今日ね音声発してませんけども、実際にここで防災について取り組んできております。ということで今日はですね、備え忍者ゼヨ参上、備え忍者とはということでお話伺いました。備え忍者のお月の楠本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。